はようございます。横浜で15年以上 N1 クラブあんこの秘密基地を運営しているなおちゃん先生です。おはようございます。ありがとうございます。はい、久々のね、インスタライブとなります。ちょっとスタンド FM の方にコメントを打たせていただきますね。インスタ。同時。はい。でね、インスタグラムと、おはようございます。ありがとうございます。スタンド FM と同時にね、どうやってるんですかって聞かれたことがあるんですけれども、私はめちゃくちゃアナログなので、はい、2台で。2台でやってます。はい、1台は、インスタですね。で、2台目が、スタイフっていう感じでやってます。で、これ、1台でも一応できます。私は、音声配信、ね、スタンド FM っていうアプリで、毎日のようにおしゃべりしてるんですけど、そちらの方を先に立ち上げておけば、そちらはね、画面が切り替わっても音声だけなので、できますので、両方できるんですよね。すごいですよね。うん、でも、インスタのライブを先に立ち上げちゃうと、ちょっと難しいっていう形になります。はい、今日はね、雑談ライブということで、ペットの話をしようという話です。はい。ね、ペットの話っていうのね、なんでこの話をしようかなと思ったのは、子供が私いるんですけど、子供がね、ペットが欲しい欲しいというわけですよ。うん。ずーっとね、言っていて。おはようございます。ありがとうございます。今日はね、ちょっとした雑談ライブで、皆さんね、もし、今、ワンちゃんと暮らしてらっしゃる方の方が多いと思うんですけれども、うちはね、3年前にワンちゃんを亡くしてしまったので、まあ、その後ね、子供たちが、ペットが欲しい、ペットが欲しいって言うんですよね。うん。で、皆さんだったら、例えば、ワンちゃん以外のペットさんをお迎えするとしたら、何がいいですか？どんな動物さんと生き物さんとね、一緒に暮らしたいと思いますか？うん。よかったらね、コメントとかで教えてください。っていうのもね、うちの子供たちは、中学生と小学生なんですけど、昔はね、小学校に飼育小屋ってあって、うさぎとか、鶏とか、うん、何ですか？なんかいましたよね。いましたよね。だいたいうさぎと鶏かな。はい。私の小学校にもうさぎと鶏いたんですけど、今の小学校っていないんですよ。いないんです。やっぱりね、先生たちの負担とかね、あとこう、夏休みに代わり番号にこう、お世話をしに行くじゃないですか。そういうのがあるので、あとね、やっぱり屋外で飼ってますから、今、特に夏は過酷ですよね、動物たちにとってね。っていうのも、あってか、あらずかわかんないんですけど。うん。なので、飼ってないんですよね。ペレットやハムスター飼ったことがあって、今でも飼いたいと思います。あ、そうなんですね。はい。そう、だからね、子供なんかを考えると、小学校でも飼わないしね。そうなると、もうね、一生動物に触れないまま、大人になって、ね、行くっていうのってあるんですよね。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。お元気ですか？ありがとうございます。そうなんです。でもね、一生ね、動物に何も触れないまま、大人になっていくっていうのは、私は、やっぱり、この地球上ってね、いろんな生き物がいて、で、私たちも日々、いろんな生き物の、命をいただいているわけじゃないですか。それをね、やっぱり、全く、加工、なんていうんですか、パックになったお肉しか知らないとか、魚しか知らないっていうのは、ちょっと不自然な気がしちゃうんですよね。ちゃんと命があって、ちゃんと動いていて、それこそちゃんと意志があるんだよっていうことを、やっぱり子供たちには伝えていきたいと思うし、まあ、学校のね、飼育小屋で、動物を飼っていたっていう過去が、今はもう飼ってないですけどね。うん。どういう意味だかわかんないですけど、うん。でもやっぱり動物に触れるっていうのは、なんていうのかな、可愛いとか癒されるっていうだけじゃなくて、 やっぱりこの地球上が人間だけで生きてるわけじゃないよっていうのを知るきっかけになるんだと思うんですよね。うん。ド定番で猫ですかね。あ、猫ちゃんもね、いいですよね。私も猫ちゃんね、飼ってみたいなって思うんですよね。うん。今日はペットの話をしようということなので、もしね、皆さんがワンちゃん以外で飼うとしたら、どんなペットさんと暮らしたいですかということをね、聞いています。昔飼ったことのあるペットさんとかのね、お話でもいいので、よかったらコメントで教えてください。そっか、猫ちゃん、私のドッグトレーナー仲間でも、ワンちゃんの後猫飼ってるとか、猫ちゃんとワンちゃんを一緒に飼ってるっていう方、結構いらっしゃるんですよ。はい。で、みんなね、言うんですよね。猫はいいわ。ドッグトレーナー仲間もね、猫はいいわ、癒されるって言うんですよ。じゃあ犬は癒されないのかって、そういうわけじゃないんですけど、やっぱりなんかポイントが違うんでしょうね。よかったら、なぜ猫が飼いたいか教えてくださいね。先ほどね、フィレットやハムスターを飼ったことがあったっていうお話してくださった方いらっしゃるんですけども、私もね、ハムスター飼っていたんですよ。小学校の時。うん。ハムスター可愛いですよね。そう。で、うちも次、子供がね、動物好きなんですけど、やっぱり、おはようございます。ありがとうございます。今日はペットの話をしようということで、皆さんが飼ったことのあるペットとかね、これから一緒に暮らしてみたいペットがいたらぜひ教えてくださいというお話してます。ね、もちろんワンちゃん飼ってらっしゃる方の方が多いので、ワンちゃんっていう方もいらっしゃるんですけど、もしワンちゃん以外で飼うとしたら、この子かなみたいなのがあればね。はい。この際ですね、別に架空のことなので、敷地がとかね、うちはマンションだからとか気にしないでください。架空の設定で構わないので。はい。ね。もし一生に、この動物、何でも動物がね、飼えるよって思ったら何が飼いたいですかということをね、ちょっと聞いてます。あ、こんにちは。おはようございます。はい。スタンド FM の方もありがとうございます。インスタと同時でライブをしています。そう、私もね、ハムスターを飼ったことがあって、当時は今みたいなこう、ジャンガリアンハムスターとかね、なんかこう、いろいろ種類なくって、ド定番の茶色と白のゴールデンハムスター、はい、を飼ってました。ハムスター可愛いですよね。ただね、ペットショップのおばさんに乗せられて、オスとメス2匹飼っちゃったもんだから、もう増える増える。増える増える。ネズミ残式に。牛ですか？イワシさんおはようございます。今日はね、一緒に暮らしてるペットちゃん以外で、ね、動物の種類で何が飼いたいかっていうこととかね、これまで飼ったことがあるよっていうことを、ワン！あ、おはようございます！インスタと同時でライブをしています。はーい。私はすっごいアナログなので、スマホをね、2台持ってやってますけどね。そう。なんだっけ？そうそうそう。ネズミ残式にね、ハムスター飼った時に増えちゃってね、大変でした。最終的にはね、学校に持って行って、学校のクラスでね、飼ってましたね。うん。マチさんは牛。はい。牛が飼いたい。私はね、馬ですね。どうして牛が飼いたいんですか？よかったら教えてください。私はね、敷地とか関係ないんだったら、馬が飼いたいです。はい。猫、溺愛していますが、過去にハムスターも飼っていました。あ、ハムスターも可愛いですよね。そう、ハムスターね、娘がね、ワンちゃん亡くした後、動物飼いたいって言ってるんで、まずはハムスターかなと。ね。ハム太郎。ね。いいなと思います。ヤギ、牛、犬、家の周りにいたら牧歌的、もはや、牧場ですね。お世話を考えなければ、そうなんです。お世話を考えなければ、私も馬が飼いたいですね。うん。ハム太郎が流行っていた子供の時と、数年前もハムスター飼ってましたね。あ、なるほど。イワシさん、それはあれですか？ゴールデンハムスターですか？それともなんか今、いろいろいる、こう、ちっちゃいジャンガリアンハムスターとか、そういう感じですかね。ジャンガリアンが好きです。可愛いですよね。私もちょっと飼ってみたいなぁと思ってますね。フェレットさんも結構飼ってる方いらっしゃって、フェレットもね、すごく可愛いよというふうに、言ってくれてるんですけど、私、馬がね、飼ってみたいんですけど、馬はちょっとね、マンションではやっぱり飼えないので。なかなかね、横浜のど真ん中で馬を飼うのはね、ハードルが高いんですよね。なので、馬はちょっと来世のお楽しみかなっていう感じなんですけど、そうそう、馬はハードル高いですよね。なんですけど、 私はね、娘にね、あれも勧めたんですよ。イグアナ。皆さん、爬虫類はダメですか？私意外と爬虫類も好きで、イグアナ飼いたいんですよね。こんにちは。ありがとうございます。今日は、雑談ライブということでね、あなたが今まで飼ってきた、ね、一緒に暮らしてきたペットはっていうこととね、ペットの話をしようということで、飼ってみたいなというペットさんいらっしゃいますか？という話をしてます。うん。イグアナは後藤真希ちゃんが飼ってました。あ、そっかそっか。そうなんですね。ハロプロオタクさんありがとうございます。私ね、イグアナが大好きで、イグアナ、海イグアナ見たさに、今、皆さんがペットショップとかで、たまにこう、なんか、あと、爬虫類、なんとかみたいので、見るイグアナって、大体陸イグアナなんですよ。イグアナって2種類いてね。陸イグアナと、海イグアナがいるんですけど、陸イグアナは、いわゆるグリーンイグアナってやつ、大きいやつですよね。あれが、結構、飼育されてる方いらっしゃるんですけど、うん。私はね、海イグアナを、どうしても見たいと思ってね、はい、ガラパゴス諸島まで行ってみてきました。うん。すごいんですよ。岩場にね。あれは、やたらゴツゴツした岩だなぁと思ってたら、イグアナだったんです。一面イグアナ。一面イグアナ。うん。爬虫類は飼うのがそうなんですよ。温度管理をね、しなきゃいけないから、飼うのがちょっと大変そうです。ゾウガメも見てきました。はい、私、ガラパゴス諸島でね、ゾウガメ見てきたんですよ。ガラパゴスゾウガメ。やっぱ、かなりでっかいんですよ。で、甲羅、皆さん甲羅と、亀の本体とって、どっちが重いと思います？どっちが重いと思います？あれね、私、甲羅の方が絶対的に重いだろうと思ったんですけど、甲羅は、だいたい 15% ぐらいの重さらしいです。え、甲羅ってそんなに、元々の体の体重の方が重いのって、その時びっくりしましたね。転勤族だったから、金魚しか飼ったことないです。あと、子供が放置したカブトムシと、子供は、採取するまでが一番、なんだろう、テンション高いんですよ。うちも散々カブトムシとかね、カマキリ。頼むから、カマキリとバッタを同じ、虫かごに入れるな、と言うんですけど。はい。カマキリや魚やカブトムシ、クワガタも子供の頃いたな、田舎出身。あ、そうなんですね。いいですね。なんか、また話戻るんですけど、爬虫類で、伊豆の山の中じゃないな、もうちょっと海寄りの伊豆高原の近くに伊豆っていう爬虫類の専門の、なんて言うんですか、動物園あるの知ってます？爬虫類専門の動物園。伊豆って言うんですよ。伊豆にあるから。すごい名前ですよね。これね、爬虫類ばっかりいるんですよ。で、さっきも言ったゾウガメじゃないけど、陸ガメが放し飼いになってるゾーンがあって、めっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ、こうやって、キャベツとかね、あげられるんですけど、すっごい癒されました。大きいカメがご飯食べてる姿って、めちゃくちゃ癒されますよね。私だけですか？カメもいいなと思うんだけど、なんか陸ガメはね、やっぱりこう、温度管理とかしてあげないといけないから、おはようございます。今日はね、どんなペットを、これから飼ってみたいですかみたいなお話。それから、どんなペットと暮らしてきましたかっていうようなお話。雑談ライブをね、しています。カマキリは肉食なんですよ。そうなんです。だからね、本当にね、あれはやめてほしいですね。私はね、爬虫類は好きなんですけど、どうしてイグアナが、とかカメが飼いたいかなって。気を上げなきゃいけないのは、ちょっとしんどい。ね。生きてる。ご飯をあげなきゃいけないのは、たとえコオロギであってもちょっとしんどいので、草を食べてくれる。草を食べてくれる子だったらいいかなと思ってます。そう、イグアナ一時本当に飼いたくて、YouTube でね、娘といっぱい検索したりして、そうすると犬とイグアナを一緒に飼ってるお家とかあるんですよ。で、ただいまーって飼い主さん帰ってくると、ワンちゃんより先にイグアナがわばばばばばばって走ってきて、わばばばってね、飼い主さんのね、肩に登るんですよ。おはようございます。今日はね、どんなペットを飼ってみたいですかっていうお話してます。はい。ね、またこれからね、今まで飼ってきたことあるよっていう、ペットのお話なんかも聞かせてくださいというお話してます。そう、あれを見てね、ああ、イグアナって懐くんだと思って、すっごい愛おしさがマックスになりましたね。イグアナ飼ってみたいな。飼ってみたいけど、結構長く、寿命がね、続くんですよね。 おはようございます。ありがとうございます。今日はペットのお話、今まで飼ったことあるペット、そしてね、これから飼ってみたいなというペットについて皆さんのお話も聞きながら、ライブをしています。イグアナ、意外とそうなんです。イグアナね、イグアナとリクガメね、そう、カメさんもね、そうなんですよ。そうなんです。長生きなんですよ。イグアナも結構長く生きるんですよ。イグアナもね、ワンちゃん、犬と同じぐらいか、もうそれ以上生きるみたいですね。あと、オウムさん、大きな鳥さんたちは結構20年、30年選手で生きるって言いますよね。うん。そう考えるとちょっと今から飼うの大変かな、みたいな。私はもう一度フェレットを迎えたいです。あ、フェレットさんね。さっきフェレットさん飼ってましたっていう方もいらっしゃったんで、フェレットさんね。私もあのフェレットさんもちょっと飼ってみたいなというのもあるんですけど、そう。今はね、一番やっぱり、イグアナ推しかなと思ってます。イグアナ推し。でもちょっとね、温度管理がね、ちょっと難しいなと思っていて。でも私も超寒がりなので、イグアナと一緒にイグアナを、温めるっていう理由で、こう、なんか、一緒に、こう、なんか当たってるかもしれないです。光に。そう。で、先ほどね、スタンド FM の方で金魚、ね、転勤族だったから、金魚しか飼ったことないですっていうお話あったんですけど、はい。ハチさんが、犬飼いたいなと思いますが、お金と出かけにくくなるなと思うと、そうなんですね。ワンちゃんはね、そこがありますよね。そうなんですよ。でも、鶏さんも出かけられなくないですか？ね、やっぱりこう、牛とか、鶏、牛、ヤギ、羊、馬、犬、猫、要するに人間のね、近くでずっと暮らしてきた、いわゆる家畜って言われるような子たち、そしてペット、今愛玩動物になっている子たちも、どれが一番出かけやすいか、出かけやすいかっていうのも変だけど、そうなんだよね。ああ、うち牛は乳絞らなければ、放牧していれば脱走しない限りは OK。なるほど、なるほど。うん。なるほどね。私はイギリスの師匠のね、ドッグトレーナーの師匠のお家に住み込んでいたときは、先生はですね、犬7頭だったり9頭だったりするんだけど、犬複数、7頭から9頭。そして、鶏が増えたり減ったりするので、まあ10羽前後。そして羊が3頭。そして猫1匹を飼ってましたね。うん。子供の頃飼っていた金魚めちゃくちゃ長生きでした。めちゃくちゃ大きくそう。めっちゃ大きくなりますね、金魚ね。わかる。うちもね、20センチぐらいあったんじゃないかと思う。そんなにないかな？わかんないけど。すごい大きくなった。花見のカサゴ飼ってました。花見のカサゴって、ニモですか？ニモ飼ってたんですか？ニモ飼うと、ということは海水ですよね。海水のなんかこう入れ替えてすごい大変そう。あと、違う？身のカサゴだから違うか。カサゴってあれ？なんか、毒あるやつですか？ねえ。猫は一泊ぐらいは大丈夫です。自動給餌器、水、ペットカメラがあると大丈夫です。あ、なるほどね。うん。確かに猫さんは、こう、まとめ食いみたいなのをしないから大丈夫だって言いますよね。うん。鶏は昔庭で10羽ぐらいいました。それを狙った青大将の蛇がいて驚いた経験がありました。なるほど。蛇がね、卵を狙って。はぁ、青大将は、丸飲みするんですね。ヤギは横浜公園、リアカーに乗せて散歩しているの見ました。豚さん散歩してて豚ですよねと言ったらミニ豚です。そう、ミニ豚さんいますよね。ヤギさんもあの辺いますよね。私、横浜なんですけど。そうなんです。いますよね。お散歩されてます。私も、はぁ、お散歩してると思って見ます。はい。ヤギもいいですよね。そう、ヤギもね、いいですね。ヤギは、この前ね、日曜日に私、お散歩撮影会を根岸森林公園でやったんですけど、そこでね、一回社会実験として、放牧？放ヤギ？放ヤギ。一区画。ここでその雑草をどのぐらいヤギが食べてくれるかの検証をしますって言って、一時期ね、囲いがあって食べてもらってましたよ。すごい癒されましたけどね。うん。オラウータンやチンパンジーを抱っこして、首に手を回されて抱っこしたい洋服着せて連れていれば、子供に見えるから一緒に。ジョージじゃないですか。ジョージ。ね、お猿のジョージ。リアルのやつですね。リアルジョージですよね。毒あるやつです。あ、カサゴね。やっぱそうですよね。煮付けにすると美味しいってやつですよね。なるほど。そう。ニモはクマノミ。そうですね。ごめんなさい。クマノミでした。 ハリネズミ、あ、ハリネズミもいいですね。ハリネズミカフェ行きたい。ありますよね。ミニブタが100キロ超えたという人。あの、何でしたっけ？元サッカー選手の前園さんが、なんかセブンっていう、ブタさんと一緒に暮らしてましたよね。ね、一体どこまでがミニ？いや、100キロ超えたらミニじゃないでしょ。ね。リアルジョージ、そう、リアルジョージだと思う。そう。私はね、実は今、あの、昨日ね、インスタのストーリーズに載せたんですけど、金魚を飼ってます。はい、去年ね、あの、うちの子供が、去年だったっけ？一昨年？去年だと思うんだけど、あの、去年、一昨年かもしれない。もしかしたら、年変わったから。やっぱりね、こう、なんか飼いたい飼いたいって言って、もうしょうがないから、金魚だったらいいよってなってね。まあ、皆さん大体、あの、金魚ファーストステップじゃないですか。金魚だったらいいよって言って、金魚を、買ったんですよ。うん。お金があるなら、そう、馬はね、お金と敷地があったら馬行きたい。ね、お金と敷地あったら行きたい。そう。黒カフェも行きたい。マイクロ豚カフェもペット不可。それはそうでしょうね。はい。豚さんのね、カフェはペット不可でしょうね。うん。そう、それで、うちの金魚、うちにね、金魚は去年からいます。でね、インスタの方でちょっと、ストーリーズでお話を載せたんですけど、皆さん、金魚飼ったことある人生涯で金魚飼ったことある人はーい、私、はーい。ちっちゃい時も飼ってたんですけど、大人になってから金魚飼うの初めてだったんですよね。はーい、そうですよね。うん。大人になってから金魚飼うのが初めてで、子供の頃は、ただ、はーい、ありがとうございます。屋台で釣ってきて、まあ、時々ね、ありがとうございます。皆さん手挙げてくださって。たまにね、餌あげるぐらいでした。なんて言ったって子供はね、釣って、家に持ち帰るまでが金魚すくいなんで、それ以降はもう、みんな、見向きもしないって感じですよね。あとは掃除するとき、めんどくさいなと思いながら掃除するぐらいですよ。自分が飼うって言ったのにね。そう、お祭りの時定番だよね。そうそうそうそう。そう、それでお祭りはやっぱり、あの子たちは、過酷なね、環境を生き抜いてますので、お祭りの屋台で生き残って、数日間、最初のね、やっぱり一週間とか一ヶ月を乗り切った個体はね、やっぱ強いですよね、生命力がね。うん。だからさっき、めっちゃでっかくなったっておっしゃってた方いらっしゃいましたけど、大きくなって長生きするんだと思いますよね。そう、病気の金魚もね、そう。でもやっぱり、そこを乗り越えてきたやつは強いんですよ。ね。それで、うちにはですね、その過酷な競争を生き残ったやつが、今、います。はい。鯉の半分くらい大きく、そんなに大きくなるんですね。なんか水槽の大きさで決まるって言いますよね。最初に買った金魚は、なんとペットの小島さんで買ったんですよ。娘が。なぜか。メダカ飼うって言って、小島に行って、なぜか金魚買って帰ってきたんですけど。そう。それがね、インスタのストーリーズに載せた、赤みちゃんという名前でした。はい。金魚って赤いから赤みちゃんっていう名前をつけたんですけど、どうなのそのネーミングセンス。刺身じゃんみたいな。そう。刺身かよみたいな感じで。うん。そういえば、アマガエルも飼ってるんですね。体が痒いのか必死でぐるぐる泳いでて、朝見たら床にダイブしてました。上にネットかけ、ねえ。うちもありました、それ。私が小さい時、朝起きたら床にビシビシビシビシビシビシってなってて、母親が慌ててこうやって、水槽に戻した記憶ありますね。そう、刺身ちゃんじゃなくて赤身ちゃんなんですけど、赤身ちゃんをね、お迎えして、その後、いろんな金魚を飼ったんですけど、ことごとく、亡くなってしまって、屋台で釣ってきたやつね。うん。やっぱり一週間以内に死んでしまう子が多いですよね。それで、今生き残ってるのが、二代目生き残りのフナちゃん。ね、どうですかこのネーミングセンス。赤身だとかね、船だとかね。金魚だっつってんのに船っていう名前をつけるんですよ。どういうことなんだと思うんだけど、最初ね、最初金魚すくいで釣った時は、船みたいな色してたんですよ。鉄色っていうんですか鉄の色をしていて、それで娘が船みたいって言って、船ちゃんっていう名前にしたんですよね。で、船ちゃんと赤身ちゃんは一時期同居してたんですけど、赤身ちゃんと船ちゃんはね、全然個性が違うんですよね。私は、これは気づかなかったんです。子供の頃は。金魚に個性があるということに気がつかなかったんですよね。アマガエルは個性はありますか？多分ね、ニワトリとかはあるんだと思うんですけど、金魚にも個性があるんですよ。そう。なので、赤身ちゃんとフナちゃんを一緒にしたら、フナちゃんが赤身ちゃんをね、めっちゃいじめるので、結局水槽をね、一時二つに分けて、二つの水槽でね、飼育していて、 そしてね、赤みちゃんは亡くなってしまったんですよね。なので、今はふなちゃんが一匹いるっていう感じなんですけど、皆さんは、金魚を飼った時に、金魚に何かを教えたことありますか？ないよね。金魚って物を覚えられるのかよって感じですよね。はい。覚えられるんですよ、これが。はい。それをね、赤みちゃんはね、検証してくれたんですね。私はドッグトレーナーなので、生き物と接するときは、この生き物にはどうやったら自分の意思がどこまで伝わるのかなっていうことを試してみたい衝動に駆られるんですよ。多分、変態だと思います。多分ね、変態あるある、ドッグトレーナーあるあるだと思うんですけど、この子はどうやったらこれを覚えてくれるかな、これは覚えてくれるかなとか、私がこれをちょっとやってみてほしいなって思うことを伝えたらどのくらい理解してくれるかなとか、そういう風に見ちゃうんですよね。なので金魚でも試してみようと思って、赤みちゃんには、二つのことを教えました。赤みちゃんは、割り箸をね、追いかけて、ぐるっと一周するっていうのを、はい、教えたんです。枠ぐり見ました。すごいですね。ありがとうございます。アマガエル、子供の頃は毒あるの知らず手で持って帰って麦わら帽子にかぶす、麦わらかぶせ、待っててねって書いてある。忘れちゃうパターンのやつですよね。そう。あれはね、赤みちゃんなんですよ。枠ぐりのね。で、その割り箸を追いかけるっていうことを一つ教えたんですね。で、もう一つは、インスタのストーリーズに上げてるんですけど、輪っかの形のアーチ型のオブジェがあるんですよ。で、そのオブジェの中を通るっていうことを、トントントントンって水槽を叩いたら、そのオブジェの中を通るっていうことをトレーニングして教えました。で、これをね、教えたときに、金魚でも、物を、覚えることができるんだっていうことに、私はすごく驚いたんですよね。だって、金魚ってちっちゃいし、きっと脳みそすんごいちっちゃいじゃないですか。だから、ああ、それでも、この条件付け、これをしたら、まあ、輪っかくぐったらおやつが、ご飯が降ってくるっていうふうに教えてるんですけど、それを覚えることができるんだなって思って、すごく感動したんですよね。それでね、それでもね、病気で亡くなってしまって、私は泣きながら、したんですけれども、二代目のね、ふなちゃんにも同じことを教えたんです。で、二代目のふなちゃんは、今、インスタのストーリーズで上げた輪っかをね、くぐるっていうことを覚えてくれたんですけれども、洗面器で3年飼っていた友達の金魚は水替えの時ちゃんと手に乗ってきたそうです。そうなんですよ。そうやってね、覚えてくれるんですね、金魚って。すごいなと思って。はい、帰るよって言ってね、覚えますよね。そうそうそう。それで、今の2代目のふなちゃんもね、その輪っかをくぐることは覚えてくれたんです。はい。鯉と同じように手を叩くと寄ってくるかもって金魚にやったことあります。あ、寄ってきましたか？はい。うちの金魚のね、ふなちゃんはね、もうね、手を叩くとかなんとかっていう以前の問題でね、私、キッチンの前の、なんて言うんですかね、こう、カウンターみたいなところに水槽置いてあるんですけど、はい。もうね、そこに立った瞬間にね、飯って言ってね、もう水槽の一番端っこで、こういう顔して震えてるんですよ。怖みたいな。うちも、始終にゴミ出したら、ご飯あげるよって教えました。主人に、主人、もしかしてこれご主人さんの話ですか？ちょっと待って。それは素晴らしいトレーニングですね。条件付けのトレーニング素晴らしいと思います。逆にね、ゴミ出さなかったらご飯あげないよって教えるといいかもしれないですね。面白い。皆さんそれを使いましょう。ゴミ出したらご飯あげるよ。最高です。はい。そう、それでね、ふなちゃんは今ね、私の顔を見ると、急いで、顔を見るのかなんでわかるのかよくわからないんだけれども、急いでね、輪っかをこうやってくぐって、ご飯って言ってくるんですよ。ご飯をあげるんですけど、 ひなちゃんは、その割り箸を追いかけてぐるぐるって一周するっていうことはね、覚えられなかったんですよね。私もテーブル拭いたらご飯あげるよって教えてた。おやつじゃなくてよかったです、旦那様。皆さん素晴らしい旦那様トレーニングですね。うちも夫が文句ばっかり言ってもなんか吠えてるねと笑顔でスルーしてます。そう。ね、要求吠えはスルーしましょうね、皆さんね。はい。犬も一緒ですね。犬も旦那も一緒です、大体は。子供も大体一緒です。そう。それで、ふなちゃんは割り箸をぐるっていうのはね、覚えられなかったんですよ。これなんでかっていうと、やっぱり金魚の個性の違いなんですよね。これ面白いなぁと思って。うん。多分ね、そういう個性が複数と、ね、複数匹飼ってみないとわからないんですけど、どんな動物にもきっとね、あるんだろうと思います。個性っていうのはね。で、赤みちゃんっていうね、金魚、初代の金魚は、なんとなくね、マイペースなんですよ。のほほーんとしてて、なんかあんまり怖いものを知らずというか、あんまり警戒心がないんですよね。だから割り箸が自分の住んでる水槽に突っ込まれても、なーにーっていう感じで、あんまり動じなかったんですよ。うん。なので、教えるのが楽だったんですよね。うん。なんですけど、二代目の今いるフナちゃんは、すごい臆病というか警戒心が強い金魚なんですよね。だから、割り箸を、こう近づけると、さーってね、見えないところに、なんかオブジェの下とかにこうやって、私はいませんみたいな顔で、引っ込んじゃうんですよね。あー、やっぱり、でもね、すっごい食欲あるんですよ。ああ、でもやっぱりこうやってね、金魚でも個性があるんだと思って、で、個性に合った教え方をちょっと変えてみました。で、赤みちゃんの時は、輪っかをね、輪っかのオブジェをくぐるっていうのをどうやって教えたかっていうと、まあ、まず、その、うん、水族館の、イルカが輪っかをくぐるのと同じ。で、ただクリッカーとか笛とかを、彼らが認識できると思わなかったので、違う方法でやったんですけど、赤みちゃんの場合は、最初、その、割り箸にタッチするっていうこと、割り箸の近くに来るっていうことを教えていたので、割り箸を水中に突っ込んで、この輪っか型のアーチの反対側に見せて、そこを通ったら、輪っかを通ったら、おやつが降ってくるっていう、ご飯が降ってくるっていう感じの教え方をしました。そう、個性あるんですよ。びっくりしますよね。今ちょっと金魚に個性あるのって思った方、金魚飼いたくなったでしょ金魚も個性あるんですよ。そう。だからその方法でできたんですよね。うん。なんですけど、ふなちゃんは、割り箸を入れると逃げてしまうので、ふなちゃんはね、もうね、ひたすら輪っかの近くに行った時におやつを中に入れました。そうすると、なんとなくここの近くに行くと、おやつが降ってくるなーっていう感じで、私が来たなって分かると、輪っかの近くに行くようになったんですね。うん。そして、ある時、輪っかの中を通ったんですよ。その時におやつを入れて、次からはしばらく、輪っかを通った時しかおやつを振らせないっていうルールを徹底していきました。で、これはね、オペラント条件付けっていうふうに、まあ、行動学では言うんですけれども、犬にもね、全く、ドッグトレーナーとして、ワンちゃんに物を教えるときは全く同じような方法を使います。動物行動学の理論としては、犬も、金魚も、多分ね、旦那様も、まあ、理論なんでね、基本の基本なんで、これをすればおやつをもらえるっていうことで、やっぱり覚えていくんですよね。うん。ね。報酬があるっていうことでね、動物はやっぱり覚えていきます。うん。ある意味、ド S なおちゃん先生。こらこれド S じゃないでしょ。はい。なので、そのトレーニングにおやつを使う使わない論争っていうのは、このドッグトレーニング業界でもあるんですけれども、やっぱり動物行動学の理論として、その動物が、生き物がね、自分で取った行動の後に何が起きたか、で、行動を覚えていく学習っていうんですけれども、うん。学習をそうやって進めていくので、人間も金魚もね、犬も、うん。なので、まあ、わかりやすいでしょうね。うん。金魚が輪っかをくぐったらおやつが降ってきた。じゃあ次もここをくぐっていこうっていうね。うん。ただ私が今回驚いたのは、金魚に個性があるっていうこと。そして金魚も、あ、ここを通れば、 おやつが降ってくるんだっていうことを自分の意思で、それが選択する、それを選択するということがね、できるんだ。そういう、考えるっていうことが、金魚もできるんだっていうことをすごく驚いた。はい。ですよね。なので、最初の話に戻るんですけれども、ね、皆さんどんな動物飼いたいかなっていう、今日はお話をしてみましたけど、もしね、次私がハムスターとかイグアナとか飼うんだったら、このイグアナとかハムスターとかはどこまで意思疎通ができるのかなっていうね、そういう遊びというかね、トレーニングをしてみたいなというふうに思っています。あ、ありがとうございます。ホンビリさん、こんにちは。おはようございます。金魚より覚えは悪いかもしれませんが、そんなことない。そんなことないですよ。博識じゃないですか。ホーミルさんの鳥の話、すごい面白くて。うん。鳥もね、私飼ってみたいけど、ちょっとインコ系はやっぱり寿命が長いんでね、そこがちょっとネックだなっていうのをさっきも話をしてました。金魚賢い。熱帯魚震災で水と一緒に飛び出し、翌日水の色がすごく濁り、震災で全滅しました。ああ、そうか。そうなんですよ。災害大国はやっぱり水物はね、そうなんです。災害を考えたときに、避難所に、とか、まあ、一緒に避難をするってことを考えたときに、熱帯魚とか、まあ、金魚は最悪ね。結構こう、汚い水でもある程度生きていけるけど、あと、イグアナとかね、やっぱりちょっと大変じゃないですか。それを考えるとね、ちょっと飼うのに躊躇しちゃうんですね。馬なんか、最もちょっと怖いですよね。もう乗っていくしかないみたいなね。一緒に同行避難っていうかね、もう同乗避難ですよね。はい。イグアナ頭良さそう。ねえ、イグアナどこまで覚えてくれるのかな。ねえ、ちょっとやってみたくないですか？飼ったとか言ったら肩にパパパパって乗ってきてくれて、一緒にお散歩とかしてね。うん。ハーネスとか多分つけるんでしょうから、ハーネス出したらこうやってワンちゃんみたいにこうやって頭差し込んでくれるとか、ねえ、なんか、持ってきてとかできたらいいですよね。ちょっと、イグちゃんちょっと鍵忘れちゃったから鍵持ってきて、鍵とか言ったら鍵持ってきてくれたりしてね。なんかすごい、良くないですか？で、そんなことをね、妄想してます。はい。震災で停電すると、温度管理必要な種類は厳しいのもありますよね。いや、ほんとそうなんですよね。ほんとね。その、インコも一緒にご飯食べてたり、とてもお利口さんみたい。そうなんです。インコはね、私が、保育園でもね、ワンちゃんの保育園でも行っているクリッカートレーニングが非常に合うんですよ。はい。私のお客様で、ワンちゃんと鳥さんを一緒に飼ってる方で、鳥さんのトレーニングに、クリッカーを使っていました。犬も使えるんですねって言われたことがあって、私はそれに逆にびっくりしたんですけども、鳥のトレーニング界では、結構クリッカーはよく使われるみたいですね。うん。イグアナも重くなります。そう、イグちゃんはね、大きくなるんですよね。結構ね、120センチぐらいになるって、尻尾の先まで言ったら言いますよね。なおちゃん先生の幼稚園で、イグちゃんが仕切る、ね、喧嘩を仲裁したりとかしてね、はーとか言いながらね。そうなったら面白いですね。出た、劇団一人。はい、今日もね、劇団一人で、やらせていただきましたけれども。はい、ね。やっぱりね、私は、やっぱり地球上っていうのは、人間だけで生きているわけではないので、いろんな動物とね、機会があったら触れ合いたいですし、その動物がどういうふうに、考えて、そして行動して、うん。そしてどう、人間と違うのか、どこまでは一緒なのか、ね、そういったことをね、観察したり、自分で経験したり、自分の意思がどのようにしたら、この目の前の動物たちに伝わるのかっていうのを、試したりするのがすごく好きなんですよね。でも、金魚でも、鶏でも、ヤギでも、犬でも、猫でも、ハムスターでも、全部一緒だと思うんですけど、やっぱり動物ってそれぞれ、生き物ってそれぞれ、ちゃんと個性があると思うんですよね。うん。なので、個性をきちんと尊重する。これをね、私は自分の犬の保育園でも一番大切にしています。うん。みんな、一人一人、一頭一頭、一匹一匹、全部違う生き物ですよね。うん。だから、違って当然だし、違って当たり前だし、その違いっていうものに対して、やっぱり、マニュアルとか、こうせねばならないっていうことだけで押さえつけたり、 するのではなくて、その子の個性をきちんと尊重しながら、人の意思を伝えていくっていうことを自分のトレーニングでも大切にして、これからも行きたいなと思っています。そしてね、金魚さんも、金魚さんも、うちの、赤身ちゃんじゃない、ふなちゃんね、うちのふなちゃんにも、いつかね、いつか、割り箸を怖がらないようになってもらえたらいいなぁと思っていますけど、その前にまずね、私は水槽の掃除をしなきゃいけないですね。水槽の掃除大変なんだよな。多いからな。はい。あ、どうも、こんにちは。ありがとうございます。そろそろね、40分喋ってるんで、おしまいにしていく予定なんですけれども、もしよかったら、スタンド FM の方では、アーカイブね、音声のみ残ります。そして、インスタグラムの方でもアーカイブは残りますので、よかったらそちらの方でも見てみてください。4月のインスタ、スタイフ同時ライブでおしまいになるんですけれども、5月、もやります。5月は、そうですね。おそらく7日の木曜日と21日の木曜日になると思いますけれども、また近くなりましたら皆さんにお知らせしたいと思います。もしね、こういったお話してほしいよとかね、ありましたらぜひリクエストをお寄せください。今日はね、今まで飼ったことがあるペットさんと、もしね、自分がペットを飼うとしたら、こんなペットを飼いたいよとかね、それから私のね、自分のうちの金魚、金魚をね、大人になって改めて飼ってみてね、金魚って個性があるんだなーとかね、ちゃんと物を覚えられるんだなーって感動したよっていう話をさせていただきました。もしね、うちの金魚の赤身が、天才金魚の赤身がですね、輪っかをね、くぐってる姿を見たいよという方はまだね、ストーリーズに残ってるんじゃないかなと思うので、よかったら見てあげてください。それでは、これでね、うちの金魚にもちょっと輪っかくぐりを教えてみようという方はね、ぜひトライして、結果を教えてくださいね。はい。それでは今日はこの辺でおしまいにしていきたいと思います。ありがとうございました。スタンド FM の方では毎日のようにおしゃべりをしています。それでは皆さんありがとうございます。夫も輪っかくぐるかな夫さんにも、夫さん輪っかくぐったらなんかあげてください。ビール1本とかね。あ、ビール1本ちょっと高いかなはい。皆さんね、旦那さんのトレーニングも引き続き頑張ってください。結果報告もお待ちしてます。ではではまたね。ありがとうございます。はい、それではこちらのスタンド FM の方も終了していきたいと思います。今日もね、インスタ同時ライブにお越しくださってありがとうございました。こちらで失礼いたします。